山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。いよいよ秋本番、秋の夜長のシーズンです。皆さんはどんな秋を迎えていますか？食欲の秋一辺倒という方もいらっしゃったりして、そしてこのジャンルに私も入っていたりして、でも何を食べても美味しいんですよね。皆さんの秋の味覚といったら何を思い浮かべるでしょうか？私はやっぱりサンマですかね。今日は竹久夢二の先生の顔を聞いていただきます。それは火曜日の地理の時間でした。森先生は教壇の上から陽子がフズの陰に隠れてノートへいたずら書きをしているのを見つけた。陽子さん、そのノートを持ってここへおいでなさい。不意に森先生がおっしゃったので陽子はびっくりした。陽子は日頃から成績の悪い生徒ではありませんでした。けれど鉛筆と紙さえ持つといつでも、授業の時間でさえも絵を描きたがる癖がありました。今も地理の時間に森先生の顔をそっと写生していたのでした。そして陽子は森先生を大変好きでした。森先生に呼ばれて陽子はそのノートを先生の前へ出した。先生は少し怖い顔をしてノートを開けてご覧になった。するとそこには先生の顔が書いてあった。森先生はそれをお読みになって笑いたいのを我慢してやっとこうおっしゃった。今日は許してあげますけれど、これからは他の時間に絵を描いてはいけませんよ。これは私が預かっておきます。陽子はお辞儀をして静かに自分の席へ着くと教壇の方を見上げた。けれど森先生は決して陽子の方をご覧にならなかった。陽子にはそれが心配でならなかった。やがて授業時間が済むのを待ちかねて生徒たちは急いで家へ帰っていった。陽子は一番最後に学校の門を出てたった一人帰ってきた。みちみちにも今日の地理の時間のことが心を離れなかった。次の日、陽子は少し早めに家を出て森先生のいつも通っていらっしゃる橋の上で先生を待っていた。やがて先生は三つ子という同級の生徒と連れ立って歩いていらした。陽子は丁寧にお辞儀をした。先生は何事もなかった前のようににこやかにおはようをおっしゃった。それで陽子はほっと安心した。そして嬉しさに忙しくて悪い気ではなく三つ子におはようを言うのを忘れていた。陽子さん、おはよう。三つ子はわざと意地悪く陽子の前へ突っ立ってお辞儀をした。そして陽子さん、今日は回り道をしていらしたのね、と三つ子はとがめるように言った。陽子は日頃から意地の悪い三つ子が好きでなかった。ええ、と陽子はおとなしく答えた。森先生は陽子のリボンを直してやりながら、陽子さんのお家は山の方でしたね。お家の近所の野原にはたくさんに草花が咲いていて、どんなにかいいでしょうね。
先生はあんな田舎の方がお好きですか？
ええ、毎日でも行きたいと思いますわ。
先生、私の家へいつかいらっしゃいましな。そりゃあきれいな花があるの。だって陽子さんのお宅の庭よかずっと広いんですもの。
美津子が勢い込んで言ったけれど、誰もそれには答えなかった。次の日も、その次の日も、陽子は森先生を橋の上で待ち合いして学校へ行った。けれど、ノートのことについては何にもおっしゃらなかった。陽子もそれを聞こうとはしなかった。美津子は陽子が先生と一緒に学校へ来るのが妬ましくてならなかった。その習慣も過ぎて、次の地理の時間が来た。陽子が忘れようとしていた記憶はまた新しくなった。陽子はおずおずと先生の方を見た。先週習ったところは幾度となく復習してきたから、どこを聞かれても答えられたけれど、先生は陽子の方を決して見なかった。そして美津子に向かって、パリはどこの都ですか？とお尋ねになった。すると、フランスの都であります、と美津子がうれしそうに答えた。地理の時間が終わると、運動場のアカシアの木の下へ行って、陽子はぼんやり足元を見つめていた。なんということなしに悲しかった。陽子さん。そう言って、後から陽子の肩を軽く叩いた。それは陽子と仲良しの朝子であった。朝子は陽子の顔を覗き込んで、どうしたの？と聞いた。どうもしないの。そう言って陽子は笑ってみせた。そんならいいけど、なんだか考え込んでいらっしゃるんですもの。言っていいことなら私に話してちょうだいな。いいえ、そんなことじゃないの。私少し頭痛がするの。そう、そりゃいけないわね。陽子はじっと思い入って朝子を見つめて。朝子さん。
え？
あなた森先生お好き？
好きよ。大好きだわ。
私も好きなの。でも先生は私のことを怒っていらっしゃるようなの。
そんなことはないでしょう。
陽子は朝子に心配の種を残らず打ち明けた。それから二人は森先生の優しいことや、先生はどこの生まれの方だろうということや、先生にもお母様があるだろうかということや、もし先生が病気なさったら毎日そばについて看病してあげましょうねということや、もしや死んでしまっても、先生のお墓のそばに小さい家を建てて、先生のお好きな花をどっさり植えましょうということなどを語り合った。それから三日目の朝、学校へ行くと森先生が病気だという掲示が出ていた。陽子は学校から帰ると大急ぎで野原へ出て、いつぞや森先生がおっしゃったお好きな花を抱えきれないほどたくさんに摘み取った。陽子はいつか森先生に出会った橋のところまで来ると、向こうから美津子が来るのにあった。
どこへ行くの？
美津子がいきなり聞いた。森先生のとこといえば、またなんとか意地悪いことを言われるのが嫌さに、それとなく、ちょっと、そこまで、と答えた。
隠したって知っててよ。森先生のとこでしょ。先生のとこへ行ったってダメよ。先生はあなたのこと怒っていらしてよ。そしてあなたを大嫌いだって。
さも憎らしそうに美津子は言って、陽子の持っている花を見つけた。
まあ、それを先生のとこへ持っていらっしゃるの？
そうでしょ。
先生のもとにはもっときれいな花が山のようにあってよ。だって温室から取っていったんですもの。でもいらっしゃりたいなら勝手に行くといいわ。そんな汚い花を先生はお喜びになるかもしれないわ。あばよ。
そう言い捨てて 美津子は言ってしまった。後に残された陽子は橋の欄干にもたれてじっと唇をかんでこらえたが、熱い涙がハラハラと水の上に落ちた。陽子はしばらく橋の上から川の水を眺めていたが、手に持っていた花束を水の中へ投げ捨てて一散にうちの方へ走った。その日の夕方、森先生の使いが陽子のもとへ一つの包みを届けた。陽子は何事かと思いつつ包みを解くと、中からいつぞやのノートが一冊出てきた。陽子は恐る恐るノートを開けた。すると森先生の首席で次のことが書かれてあった。陽子さん、あなたの愛らしいノートをお返しする時が来ました。絵を描くことは少しも悪くなかったのです。ただ描く時でない時に描いたことだけがいけなかったのです。あなたが私のために花を摘んでくださったことも、橋の上から川へ流したこともみんな私は知っています。あなたの心尽くしの花束は私の病室の窓の下を流れる水に送られて私の手に入りました。私はどんなにあなたの優しい親切を感謝したことでしょう。安心してください。私の病気はほんの風邪にすぎません。次の月曜日からまた教場でお目にかかりましょう。陽子さん、どうぞこれからはもっと良い子になってください。他の稽古の時に絵を描いたりしないような、そしてお友達に何を言われても良いと思ったことを迷わずするような強い子になってください。それではさようなら。
福山秀美の心のしおり、次回の放送は10月29日火曜日午後6時30分からです。ぜひ聞いてください。お相手は福山秀美でした。